学びがちょっとありましたっていう人、少しだけでも、うん、いいですね。シェアしなくていいですよ。ちょっとこう厳しいですよね。でも何かこう今日はこの全てできなかったかもしれないですよ。この完全にこう受け入れるっていう作業が最後までは難しいと思うんですけど、でもこう直視するっていう行為が結構今までしてなかったんじゃないか、ちょっとそう思ってる、うんうん、こういうここまでこう感情について論理的にこう考えることってあると思うんですね。あ、こういう感情、こういうことがあって辛いですっていう、こうロボットのように。でもこう感情自身をこううわってこう見るっていうことはなかなかできないと思うんですね。嫌だから、うん、僕自身もすごく難しいんですけど、でもこういうふうにして、うん、感情自身をですね、やっぱりこう直視してみるっていうことがつながってきます。またコピーに分かりました。お客さんもみんな持ってるんですよ、そういうキーワードであったり痛みっていうのを。だからそれをまず 僕たちが自分自身を理解しないと分からないですよね。儲かります、痩せます、うん、そんなことではないんです。僕たちがどうしてお金を儲けたいのか、どうして僕たちが痩せたいのか、分かりないからかな、どうして女性にモテたいのかっていろいろありますけど、モテたい、かっこいいからとか、いや稼ぎたい、お金必要とか、そういうレベルの話じゃないです。僕たちの欲っていうのが、なんていうか欲、行動の原点っていうのは。だから自分自身がそれ理解してないと相手のことなんて理解できないですよね、うん、あ、稼ぎましょう、みんなでレッツゴーだと誰も聞こえないです。それが表面的だけなんですね。深いところになんでそうなるのか、どういう感情が出てくるのかってことを自分自身が理解することで、また相手を理解することがレベルが上がってきます。ではもう一つエクササイズするんですけど、ちょっとその感情、自分の感情でこうなんていうかな、受け入れられたと思うんですね。完全でないかもしれないですけど、受け入れることは少し上手くなったと思います。ではですね、また昨日のようなディベートをちょっと軽くやりたいんですけど、テーマが、どうしよう、社長はこう年収をいっぱいもらった方がいいと思う人、いや会社に残した方がいいと思う人、いや会社に残した方がいい派と、社長がもらってもいいっていう派で、会社に残した方がいいと思う人、自分が社長だから年収をもらった方がいいと思う人。 OK、 ちょうど分かりましたね。じゃあちょっとこっちで分かれてください、社長年収派、会社残す派です。ではですね、今回も昨日と同じように、皆さんちょっと座った方が多分集中できるかもしれないですね、うん、ただれとこう圧迫感があるかもしれない、うん、昨日と同じように一人が自分のその気持ち、考え、現実を話すですよね、シェアする。そして、もう一人の方がそれを自分の言葉でもう一度言ってあげる。でその時のポイントが、相手のことを相手以上に理解してるってことを相手に感じてもらうことがゴールなんですよ、僕たちの。分かりますか？これが目的ですよ。相手が、あ、この人俺以上に俺のことを理解してる、だから理解度 150% って言ってもらうのが、いわばゴールなんですね、僕たちの。それを意識しながらシェアしてください、自分の気持ちを。
じゃあ、ですね、会社にお金を残すべきか、社長にお金を残すべきかという話なんですけども、会社といっても、会社はその別にコンクリートの建物じゃなくて、その中にたくさんの人がいて、人の集まりを会社って呼んでるわけですよね。で、社長っていうのはそのトップにいるものなんで、他の人たちの憧れじゃなきゃいけないし、社長がみすぼらしかったらそれはもう組織として成り立たないと思うんですね。それはもうきれいごと抜きで、社長の安心とか自信とか見た目とか派手さとか、そういうのに憧れて可能性を感じて、やっぱそれは会社っていうのは回るものなんで、まず社長がお金を持ってないと、お金が全てじゃないですけど、お金は一つの判断基準、一つのというかかなり大きい判断基準として持ってないと、チームとしてまず回らない、イコール会社としてそれはもう成り立たないんじゃないかっていう意見です、うん、はい、
彼以上に彼のことを理解したってことを感じてもらってください。
はい、はい、あなたの今のお話を聞きまして、私もそのように思います。トップがやっぱりかっこいい姿を見せたい、そのためにはトップが 利益をいっぱいもらう、こういう形っていうのは下からこう上がってくる人たちにとっては本当にそういう姿の社長には憧れると思います。でそのようにやっていかれようとしているのもよくわかります。
何パーセントですか、この人は俺のことをどれくらい理解してるのかな。何パーセントかですか。そんなに高いですか。僕が聞いた中では多分 50% ぐらいだと思います。
社長が給料を取るべきか、たくさんですね、会社にそのお金を残していくかということで、私は昔実は社長が給料を取るべき派だったんです。で猛烈に自分がもうほとんど利益残さないように取ってました。ただそういう取り方をしていくとやはり会社と自分が一緒になっちゃうんですね。本当に公私混同みたいになって、どういうことかと言いますと、ギリギリまで取って利益を残さない状態で運営していきますと必ず燃料切れが起こるわけですね。でその時に結局自分が社長貸し付けという形で入れていく形を取る、そうするとなんかその辺がルーズになっちゃうわけですね。でそういうルーズな形を取るよりも会社というものをきっちりと自分と分けて、で社員にも自分の給料が分かっても大丈夫なように、逆に社員さんが社長が立派だという形を見せるっていうのもあると思います。でもそれ以上に社長も我々とそんなに変わらない給料で頑張っているんだ、そういう姿を見せる方が僕はモチベーションが上がると思うんですね。それで会社に余剰金がどんどん残っていく、で皆さん多分オーナー会社だと思いますんで、どんどんどんどん溜まっていく、そのキャッシュ自体が巨大な力になるんですね。お金自体がもうエネルギーになりますから、でそのエネルギーが溜まっても溜まっても、もっと言えば極限まで溜まって会社畳んでもいいわけですよ、最終的に持っていけば。その時に退職金でもらえば税金も 20% です。非常にたくさんもらえます。で退職しても、あと会社を残しておけば、自分が株主なんだから配当金もたくさんもらえる。余剰金の、要するに現金でキャッシュがいっぱいある会社だったらいくらでももらえるじゃないですか、配当金。それと一番大きいのは社会から認められます。その会社が。非常に銀行、金融機関のもう評価が全く違いますね。で税金はある程度払っていくという形を考えられるとしたら、個人で払うよりも法人で払う方がはるかに有利です。で全ての面で会社にお金を残し、その会社を強固にしていくことが、私は会社経営をしていくための一番重要な部分だと思いますね。
話すときにですね、分かります、私もそうですっていう、そういう細かいテクニックは使わなくて、はい、ダイレクトにあなたはこういうふうに持って感じてそういう考えになったんですね、それだけでいいですよ。例えば、私もそうなんですよって、そういう変なこうなんていうかなテクニックを使わずに、ただメッセージだけであなたはこう思ってるんですね、あっていうふうに感じてもらうようにしてください。例えば最近同じことやった時に、あ私もそう思いますっていうことを言いましたよね、そういうのは使わなくてもいい、ただメッセージだけで相手に感じてもらう、わかりますか。下手なテクニックは使ってほしくないですね。あなたはこう思ってるんですね、ズバリ相手がそうってなるように。
共感とかしちゃいけないですよ、僕もこういう経験があって、
共感はいらないです。なぜならそれは、それに頼ってほしくないからです。本当に理解してるってところを見てメッセージで伝えてほしいですね。わかりますか。そうですよね、あ私も分かりますっていうのは、いわば逃げなんですね、それは。
分かりました。ごめんなさい、もう言ってる意味がほとんどない理解ができなくて
でも、コツですけど、はい、コツですよ、僕も聞いてたんですけど、彼の言葉に集中しない方がいいんです本当は。僕がいつもこう気にしてるのは、彼がどうしてそういうふうに感じてるのかっていう、この感じの部分にいつも見てるんですね。だから例えば、なんていうかな、税金が安いからですとか、法税の方がいいからとか、そんな何にも考えてないです本当は。彼はどっかに何かキーワードがあるんですね。さっき僕たちがやった感情を直視しましたよね。 何かがあるんですよ、その原因が。彼がどうして そう感じてしまうのかっていう、
うん、それあ ちょっとですけどいいです。じゃあ、うん、あ多分もう自分の経験談でやっぱりもうちょっと辛い思いをされてるんで、その結論としてあくまでその会社にお金を残した方がいいっていうことだと思ってるんじゃないですか。